はい、党内です。それでは今日は想像を形にするアイデア力と題してお話をしたいと思います。で、今思考力入門というシリーズで、まあ、こういうコンテンツを撮ってまして、まあ、第1回目にまず魔法の想像力としてですね、まあ、自分のこうありたいという理想のビジョンをですね、しっかりイメージングするところから、まあ、全てが始まると、まあ、こういう話をしたので、まあ、今日はそれに続きましてその想像したことですね、未来のビジョンを実際に形にして実現していくために必要な、まあ、アイデア力、こういったところをですね、テーマにしてみたいと思います。実はアイデア力というのは、もっと広い意味ではですね、まあ、どうなりたいかっていうビジョンをですね、デザインするところも、まあ、アイデアと呼ぶ場合もあるんですけど、今日テーマにしたいこのアイデアはですね、この夢を実現するための手立てという意味に、まあ、限定していこうと思うんですね。まあ、つまり、繰り返しになりますけど、目的地が決まった後、そこへ行くルートをいかに考え出すかと。ここですよね。ですから、まあ、トミデンドナビで言えば、まあ、このナビに当たる部分ですね。目的地の入力はもう終わったんで、そこからどうルートを弾き出してくるかということですね。で、それについて、まあ、自分で自分をナビできるようになりましょうと、まあ、いう意味合いもあるわけですね。その自分でナビするために必要なものはアイデアということになるわけです。で、この目的達成のためのアイデアを出す、まあ、大まかな見取り図ですね。特に自己実現における、まあ、見取り図というのをですね、考えていくと、まあ、3つほど出てくると思うんですが、最初はですね、まあ、このお手本の探求ですね、関連情報を収集して、まあ、自分のこのロールモデルになる人を探すというのがですね、最初いいんじゃないかと思います。まあ、つまり真似できる相手を探すという意味で、まあ、例えば主婦が、おうちサロンならおうちサロンで、なんかやっていきたいんだったら、まあ、それに成功している人をですね、探し出すっていうのが手っ取り早いですね。あと、コーチコンサル系で成功するなら、まあそういう人とか、こういう、まあ、ベンチマークとも言いますけど、まあ、この真似できる相手をですね、探し出すと、まあ、お手本ができてきますので、まあ、ここからですね、アイデアって結構出しやすくなるわけですね。で、まあ、次にそのお手本についてある程度情報を取ったら、自分への当てはめの工夫が必要になりますよね。まあ、本に書いたりしていることを自分に当てはめてみるわけです。で、全く同じシチュエーションはありませんから、まあ必ず何らかのアレンジが必要になるはずなんですね。全く同じようにコピーすることは難しかろうと思うので、ちょっと自分の方にずらして当てはめていく。まあそのずらし方をですね、工夫していくというか、まあ自分だったらこうやったらいいなっていうことを思いつく必要があるわけです。で、このまあ自分への当てはめの工夫ができるようになると、まあスターターが回って、まあ、はじめの一歩を踏み出すことができるわけですね。まあちょっと、独立企業への行動を始めてみるということになるわけです。で、実際に始めてみたらですね、まあ、必ず次の課題、次の課題って出てくるものなんですね。だからまあ、ここからは数限りない、まあ、問題解決をしていく必要があるわけですね。まあ、問題解決と言ってもいいし、 数限りない願望実現をしていくということでもいいんですけど、まあ、必ず自分に即していろんな課題が出てきますんでね。小さな課題も含めて、小さなものも大きなものも出てきますから、その中には教科書に載っていない問題も出てくるわけですね。だからまあ一冊の教科書に載ってないという意味で、他を探せばそれに似たようなものは出てくることはありますけど、まあといってもまあ自分でなんか新しい問題には新しい発想で戦う必要があって、まあ、ここでやっぱアイデアが必要になりますよね。まあそういうことで、まずはまあ真似する相手を見つけて、そしてアレンジして、そして独自の工夫をすると。まあ、こういうふうな大きな見取り図が見えてくるわけですね。真似して、アレンジして、まあ、独創するというようなことですけど。まあ、こういう順番でですね、アイデアを出しながら、夢を実現していくという旅が始まるわけですね。で、まぁ、あ、ちょっと私自身の事例をですね、出してみれば、私はですね、いつの頃からか、まあ、蔵書に囲まれてコンテンツを作ると、まぁ、あ、こういうことを実現したいなと思っていたわけなんです。まぁ、あ、組織に、いた頃はですね、ありがたい経験をたくさんさせていただきましたけど、やっぱりこう事務所でソフトを作るときに、この自分の蔵書が全部周りにあったわけじゃないんですね。自宅に帰れば、まあ結構な本があったわけですけど、まあこの出勤して事務所に行くと、まあそのごく一部が机の前に並んでるだけとかですね。まあ周りにあっても、自分で線を引いたり付箋を貼ったりしてるような使いやすい資料の形になった本じゃないですから、まぁ、ちょっとね、使うのに、ちょっと不便もあると。まぁ、いうことで、まあ、だいぶ工夫をしてですね、私の、わがままも聞いていただいて、かなりの本をですね、その職場に集めて、そこで、まぁ、ソフトを作ったり、企画を練ったり、させてもらってたんですけど、まあ、それでもやっぱり、自分の持ってる、まあ、数千冊になってましたんで、そういう本を一堂に会して、そういったものに囲まれて、もう思う存分新しいコンテンツ作りをしてみたいもんだな、というふうな理想は、確かに持っておりました。で、まあ、やっぱりその時のビジョンがですね、今実現してると言ってもいいわけなんですね。これはまあ、独立企業をして、東京に部屋を持ってからもうすぐに実現しましたけど、まあもうとにかく天井まである本棚をたくさん買い込んできて、もう家の中が図書館みたいに今なってますね。で、そういうところに囲まれながら、まあこういうコンテンツをですね、作って、やっぱり、折に触れて必要な資料っていうのがパッとこう目につくので、それがすぐ手に取れる状況にあるかどうかって大きいんですよね。だからそういうことのために、まあ、こういう、まあ、自分なりのささやかな未来ビジョンがこうやって実現をしてきたと言っていいと思うんですけれども、まあ、結局まあそのためにはですね、そのビジョンを実現するためのアイデアとしては、やっぱり独立企業するにしくはないというものはあったわけですね。で、まあまあ、ある程度熟年にもなってましたんで、まあ第二の人生ということで、やらせてもらってるわけですけど、で、独立企業するにはですね、次なる課題として、自分で作った後自分で売らなきゃいけないわけですよね。そうしないとお金にならないわけですから。そうすると、次の課題としてどうやって売るかと、まあ、いうことがテーマに当然なってくるわけですね。で、そのテーマに即して、じゃあさっきの順番で、こう、まずロールモデルを探すわけですね。実際にやれてる人いないかどうか。そうすると、まあ、個人で、まあ、ネットを使ってコンテンツを販売して、かなり成功してる人はいるらしいと。で、そういったものを研究していくとですね、 まあ、それは DRM というダイレクトレスポンスマーケティングという手法なわけなんですけど、まあ、それをちょっと自分もやってみようかっていう話になってくるわけですね。ところがまあ私自身はそこに心理をこう入れていくような、まあこういうスタイル、独自のスタイルを持ちたいと思っていたので、このお手本になる人をそのまま完全コピーではないわけですね。だからまあ自分に即したものとして少し作り変えていく必要があると。まあそれで、まずはまあショーウィンドウのような自分のブログというかサイトを作ったり、そこからメルマガを取る動線を築いたりっていうふうなですね、小さなアイデアをたくさん、まあ、やってきたわけですね。まあ、同時に、こうやってコンテンツを作り続けるためには、その作り続けるリソースフルな、そういう力もいるので、それどうしようかと、まあ、いうふうなことでですね、まあ、まずはたくさんこういう小さなコンテンツをたくさん出してみようということで、まあブログに書いたり、まあ、メルマガもどんどん何百も書いたり、音声をこうやって、撮ったりしてるわけですけど、まあそこにも全部アイデアが必要ですよね。一個一個のコンテンツのテーマを考えたり、章立てを考えたり、その中の文章をですね、ちょっとキラッと光る発見を散りばめていったり、まあ、だから、とにかく、こういう無数のアイデアがですね、こうやって積み重なって、私なら私の、こういうスタイルというものになってるわけなんですね。で、まあ、そういった経験も踏まえてですね、実際自己実現するためのアイデア力、まあ、どっからどういうふうに、始めていったらいいのかということですけど、まあ、まずはですね、アイデアのお題を決めるっていうところから、アイデア力は始めたらいいと思います。まあ、つまり、何らかのお題を決めないとですね、テーマを決めないと、それに即したアイデアは出てこないっていうことですよね。だからまあ、大喜利なんかと同じで、いいお題をいただくから、回答者たちがいいトンチを出せるわけですよね。焦点なんで、もう長い長寿の人気番組ですけど、あれお題を与えて、それにアイデアで返してるわけですよね、結局。だから、いい答えを出す前にいい問いが必要になるわけで、まずだから質問を考えるというかですね、まあ、考案を考えるというか、何についてアイデアを出したらいいかをまず決めるという、ここが結構大事になってくるわけなんです。だからまあ私もまあ自問自答のことをワトームズ思考法なんて呼んだりして、つまりワトソンとホームズの思考法なんですけど、これまずワトソンに質問をさせないといけないわけですね。ワトソンがいい質問をするから、その後ホームズがいい答えを出せるわけなんで、自問自答するときでも、まず必要なのはワトソン。まず必要なのはこの質問ですね。それがまあアイデアのお題と、まあ、いうことになるわけです。だからまあ、この場合ですね、私が欲しいのは何を解決するアイデアなのかと。何を実現するアイデアなのかと。いうことをですね、まず考えてはっきりさせる必要があると。まあ、こういうふうに理解をしてください。で、今回の場合、まあ、あなたのテーマは、やっぱり自己実現になるはずだと思うんですね。だから、まずはまあ自分が理想的な未来を実現するということですから、まあ、富伝道的に言えばですね、さらにこれ具体化していく必要があるわけですね。自己実現を考えるっていうのはまだ抽象的なので、もっと具体的にお題を決めていかないとアイデア出ないわけです。だからここからはもう例えばでしか言えないですけれども、例えば、まあ、おうちサロンならおうちサロンを開くために何をすべきかと、まあ、こういう問いを立てて、どうしたらいいか考えていくわけですね。あるいはまあネット販売で、 もっと売り上げを3倍にするためにはどうしたらいいか。こういうとこまでお題が立つと、じゃあそのためのアイデアが出てきますよね。で、まあ、例えはどこまで行っても例えなんですけど、まあ、これも実際やるときにはもっと絞り込んでいく必要があったりもします。おうちサロンを開くにしてもですね、何するんだってね。それはスイーツの作り方を教えるんだったら、じゃあまあ、まずはもっとスイーツ作りの腕を上げるにはどうしたらいいかとかですね、いうことを考えていくし、もっと個別に入っていけば、まあ、ロールケーキをもっと可愛く見せるためには、その断面をどういうふうに工夫したらいいのかとかですね。こういうふうに、当然こう、ね、広い道からだんだん細い路地に入って細かいところまで、テーマを決めていくから、それに合ったアイデアをポンと思いついたりするわけですね。だからまあ、どんどん絞り込んで具体的にしていく。で、テーマが具体的にバチッと決まれば、大体その後それに即したアイデアが出るもんだというふうに考えてほしいと思います。これがまあ、カーナビに例えたら目的地を入力するということですね。目的地さえ間違わずに入力したら、そこに向かってカーナビが働き始めて道筋が見えますよね。それも例えば大阪府みたいな大きな目的だったらなかなか道決まらないですよね。大阪府、豊中市、まあね、曽根西町、まあ、これ私の実家の住所ですけど、どんどん住所まで特定するから、そこに向けた道がバチッと決まってくるわけなんで、まあだからこういうアイデアのお題はですね、実際具体的に何を解決するアイデアなのかっていうことをはっきり決めていくところから始まるということであります。これについてちょっと実例を挙げておこうと思うんですけど、私が今日本にいるアイデアの発想者の中で、最も優れた一人であると、思うのはですね、これあの USJ、ユニバーサルスタジオジャパンを V 字開発してですね、一時ディズニーをも追い越したような、こういう立役者になった森岡剛っていう、こういうマーケターがいるんですね。森の、三本木の丘の強し、強しってちょっとね、毅然とするっていう字を書く強しさんなんですけど、で今はもう USJ を辞めて、自分で会社を起こして、まあ、マーケティング会社で、やってますけど、失礼しました。この方はですね、まあ、有名なのは、ジェットコースターを逆向きに、後ろ向きに走らせて大ブレイクさせた人ですね。だもうすごいアイデアが、アイデアの勝利だったわけです。でもたくさんこの人アイデアを実現して、もうその打率が9割を超えていてですね。それ全部総合して、USJ が V 字回復して、ハリーポッターなんかも作ることができたわけなんですけど、まあ、有名なアイデアとしては、まあ、今言ったジェットコースターを逆向きに走らせるとか、まあ、あるいはハロウィンの時に、パーク全体をお化け屋敷にしてですね、あらゆるところに、まあ、ゾンビを出したんですけど、まあ、それがまた評判を呼んで人が増えたりとかしてました。あるいは、歩行者が突然、こう、集まってきてミュージカルを始めると。まあ、全部仕込んでいたわけなんですけど、街を歩いていると、その中の歩行人たちがいきなりわーっと集まってですね、楽器を演奏したり、踊り始めたり、歌ったりするという、こういうサプライズを仕掛けて、最初大きな成功を収めたわけですね。で、これらは、つまり、その予算をかけずに集客を激増するにはどうしたらいいかと。こういうお題を彼が持っていたわけなんですね。お金をかけたら、それはいろんなことができるけど。はい、遠野江です。それでは、今日は、想像を形にするアイデア力と題してお話をしたいと思います。 で今思考力入門というシリーズで、こういうコンテンツを取ってまして、まあ、第1回目にまず魔法の創造力としてですね、まあ、自分のこうありたいという理想のビジョンをですね、しっかりイメージングするところから、まあ、全てが始まると、まあ、こういう話をしたので、まあ、今日はそれに続きましてその想像したことですね、未来のビジョンを実際に形にして実現していくために必要な、まあ、アイデア力、こういったところをですね、テーマにしてみたいと思います。まあ、実はアイデア力というのはもっと広い意味ではですね、まあどうなりたいかっていうビジョンをですね、デザインするところも、まあ、アイデアと呼ぶ場合もあるんですけど、今日テーマにしたいこのアイデアはですね、この夢を実現するための手立てという意味に今限定していこうと思うんですね。まあ、つまり繰り返しになりますけど、目的地が決まった後、そこへ行くルートをいかに考え出すかと、ここですよね。ですから、まあ富伝堂ナビで言えば、まあ、このナビに当たる部分ですね、目的地の入力はもう終わったんで、そこからどうルートを弾き出してくるかということですね。でそれについて、まあ、自分で自分をナビできるようになりましょうと、まあ、いう意味合いもあるわけですね。その自分でナビするために必要なものはアイデアということになるわけです。でこの目的達成のためのアイデアを出す、まあ、大まかな見取り図ですね、特に自己実現における、まあ、見取り図というのをですね、考えていくと、まあ、3つほど出てくると思うんですが、最初はですね、まあ、このお手本の探求ですね、関連情報を収集して、まあ、自分のこのロールモデルになる人を探すというのがですね、最初いいんじゃないかと思います。まあ、つまり真似できる相手を探すという意味で、まあ、例えば主婦がおうちサロンならおうちサロンで、なんかやっていきたいんだったら、まあ、それに成功している人をですね、探し出すっていうのが手っ取り早いですね。あと、コーチコンサル系で成功するなら、まあそういう人とか。こういう、まあベンチマークとも言いますけど、うん、まあこの、真似できる相手をですね、探し出すと、まあお手本ができてきますので、まあここからですね、アイデアって結構出しやすくなるわけですね。で、まあ、次に、その、お手本についてある程度情報を取ったら、自分への当てはめの工夫が必要になりますよね。まあ、本に書いたりしていることを、自分に当てはめてみるわけです。で、全く同じシチュエーションはありませんから、まあ、必ず何らかのアレンジが必要になるはずなんですね。全く同じようにコピーすることは難しかろうと思うので、ちょっと自分の方にずらして当てはめていく。まあ、そのずらし方をですね、工夫していくというか、まあ、自分だったらこうやったらいいなっていうことを思いつく必要があるわけです。で、このまあ自分への当てはめの工夫ができるようになると、まあ、スターターが回って、まあ、初めの一歩を踏み出すことができるわけですね。まあちょっと独立企業への行動を始めてみるということになるわけです。で実際に始めてみたらですね、まあ必ず次の課題って出てくるものなんですね。だからまあここからは数限りない問題解決をしていく必要があるわけですね。まあ、問題解決と言ってもいいし、数限りない願望実現をしていくということでもいいんですけど、まあ、必ず自分に即していろんな課題が出てきますんでね。小さな課題も含めて、小さなものも大きなものも出てきますから、 その中には教科書に載っていない問題も出てくるわけですね。だからまあ一冊の教科書に載ってないという意味で、他を探せばそれに似たようなものは出てくることはありますけど、まあといってもまあ自分でなんか新しい問題には新しい発想で戦う必要があって、まあ、ここでやっぱアイデアが必要になりますよね。まあそういうことで、まずはまあ真似する相手を見つけて、そしてアレンジして、そして独自の工夫をすると。まあ、こういうふうな大きな見取り図が見えてくるわけですね。真似して、アレンジして、まあ、独創するというようなことですけど。まあ、こういう順番でですね、アイデアを出しながら、夢を実現していくという旅が始まるわけですね。で、まあ、ちょっと私自身の事例をですね、出してみれば、私はですね、いつの頃からか、まあ、蔵書に囲まれてコンテンツを作ると、まあ、こういうことを実現したいなと思っていたわけなんです。まあ、組織に、いた頃はですね、ありがたい経験をたくさんさせていただきましたけど、やっぱりこう事務所でソフトを作るときに、この自分の蔵書が全部周りにあったわけじゃないんですね。自宅に帰れば、まあ結構な本があったわけですけど、まあこの出勤して事務所に行くと、まあそのごく一部が机の前に並んでるだけとかですね。まあ周りにあっても、自分で線を引いたり付箋を貼ったりしてるような使いやすい資料の形になった本じゃないですから、まあ、ちょっとね、使うのに、ちょっと不便もあると。まあ、いうことで、まあ、だいぶ工夫をしてですね、私の、わがままも聞いていただいて、かなりの本をですね、その職場に集めて、そこで、ま、ソフトを作ったり、企画を練ったり、させてもらってたんですけど、まあ、それでもやっぱり、自分の持ってる、まあ、数千冊になってましたんで、そういう本を一堂に会して、そういったものに囲まれて、もう思う存分新しいコンテンツ作りをしてみたいもんだな、というふうな理想は、確かに持っておりました。で、まあ、やっぱりその時のビジョンがですね、今実現してると言ってもいいわけなんですね。これはまあ、独立起業して、東京に部屋を持ってからもうすぐに実現しましたけど、まあもうとにかく天井まである本棚をたくさん買い込んできて、もう家の中が図書館みたいに今なってますね。で、そういうところに囲まれながら、まあこういうコンテンツをですね、作って、やっぱり、折に触れて必要な資料っていうのがパッとこう目につくので、それをすぐ手に取れる状況にあるかどうかって大きいんですよね。だからそういうことのために、まあ、こういう、まあ、自分なりのささやかな未来ビジョンがこうやって実現をしてきたと言っていいと思うんですけれども、まあ、結局まあそのためにはですね、そのビジョンを実現するためのアイデアとしては、やっぱり独立起業するにしくはないというものはあったわけですね。で、まあまあ、ある程度熟年にもなってましたんで、まあ第二の人生ということで、やらせてもらってるわけですけど、で、独立起業するにはですね、次なる課題として、自分で作った後自分で売らなきゃいけないわけですよね。そうしないとお金にならないわけですから。そうすると、次の課題としてどうやって売るかと、まあ、いうことがテーマに当然なってくるわけですね。で、そのテーマに即して、じゃあさっきの順番で、こう、まずロールモデルを探すわけですね。実際にやれてる人いないかどうか。そうすると、まあ、個人で、まあ、ネットを使ってコンテンツを販売して、かなり成功してる人はいるらしいと。で、そういったものを研究していくとですね、まあ、それは DRM というダイレクトレスポンスマーケティングという手法なわけなんですけど、まあ、それをちょっと自分もやってみようかっていう話になってくるわけですね。 ところがまあ私自身はそこに真理をこう入れていくような、まあ、こういうスタイル、独自のスタイルを持ちたいと思っていたので、このお手本になる人をそのまま完全コピーではないわけですね。だからまあ自分に即したものとして少し作り変えていく必要があると。まあそれで、まずはまあショーウィンドウのような自分のブログというかサイトを作ったり、そこからメルマガを取る動線を築いたりっていうふうなですね、小さなアイデアをたくさん、まあ、やってきたわけですね。まあ、同時に、こうやってコンテンツを作り続けるためには、その作り続けるリソースフルな、そういう力もいるので、それどうしようかと、まあ、いうふうなことでですね、まあ、まずはたくさんこういう小さなコンテンツをたくさん出してみようということで、ブログに書いたり、メルマガもどんどん何百も書いたり、音声をこうやって、撮ったりしてるわけですけど、まあ、そこにも全部アイデアが必要ですよね。一個一個のコンテンツのテーマを考えたり、章立てを考えたり、その中の文章をですね、ちょっとキラッと光る発見を散りばめていったり、まあ、だから、とにかく、こういう無数のアイデアがですね、こうやって積み重なって、私なら私のこういうスタイルというものになってるわけなんですね。で、まあそういった経験も踏まえてですね、実際自己実現するためのアイデア力、まあどっからどういうふうに始めていったらいいのかということですけど、まあ、まずはですね、アイデアのお題を決めるっていうところから、アイデア力は始めたらいいと思います。まあ、つまり、何らかのお題を決めないとですね、テーマを決めないと、それに即したアイデアは出てこないっていうことですよね。だからまあ、大喜利なんかと同じで、いいお題をいただくから、回答者たちがいいトンチを出せるわけですよね。焦点なんで、もう長い長寿の人気番組ですけど、あれお題を与えて、それにアイデアで返してるわけですよね、結局。だから、いい答えを出す前にいい問いが必要になるわけで、まずだから質問を考えるというかですね、まあ、考案を考えるというか、何についてアイデアを出したらいいかをまず決めるという、ここが結構大事になってくるわけなんです。だからまあ私もまあ自問自答のことをワトームズ思考法なんて呼んだりして、つまりワトソンとホームズの思考法なんですけど、これまずワトソンに質問をさせないといけないわけですね。ワトソンがいい質問をするから、その後ホームズがいい答えを出せるわけなんで、自問自答するときでも、まず必要なのはワトソン。まず必要なのはこの質問ですね。それがまあアイデアのお題と、まあ、いうことになるわけです。だからまあ、この場合ですね、私が欲しいのは何を解決するアイデアなのかと。何を実現するアイデアなのかと。いうことをですね、まず考えてはっきりさせる必要があると。まあ、こういうふうに理解をしてください。で、今回の場合、まあ、あなたのテーマは、やっぱり自己実現になるはずだと思うんですね。だから、まずはまあ自分が理想的な未来を実現するということですから、まあ、富伝道的に言えばですね、さらにこれ具体化していく必要があるわけですね。自己実現を考えるっていうのはまだ抽象的なので、もっと具体的にお題を決めていかないとアイデア出ないわけです。だからここからはもう例えばでしか言えないですけれども、例えば、まあ、おうちサロンならおうちサロンを開くために何をすべきかと、まあ、こういう問いを立てて、どうしたらいいか考えていくわけですね。あるいはまあネット販売でもっと売り上げを3倍にするためにはどうしたらいいか。まあ、こういうとこまでお題が立つと、じゃあそのためのアイデアが出てきますよね。で、まあ例えはどこまで行っても例えなんですけど、まあ、 これも実際やるときにはもっと絞り込んでいく必要があったりもします。おうちサロンを開くにしてもですね、何するんだってね。それはスイーツをの作り方を教えるんだったら、じゃあまあ、まずはもっとスイーツ作りの腕を上げるにはどうしたらいいかとかですね、いうことを考えていくし、もうもっと個別に入っていけば、まあ、ロールケーキをもっと可愛く見せるためには、その断面をどういうふうに工夫したらいいのかとかですね、こういうふうに、当然こう、ね、広い道からだんだん細い路地に入って細かいところまで、テーマを決めていくから、それに合ったアイデアをポンと思いついたりするわけですね。だからまあ、どんどん絞り込んで具体的にしていく。で、テーマが具体的にバチッと決まれば、大体その後それに即したアイデアが出るもんだと。いうふうに考えてほしいと思います。これがまあ、カーナビに例えたら、目的地を入力するということですね。目的地さえ間違えわずに入力したら、そこに向かって、カーナビが働き始めて、道筋が見えますよね。それも、例えば、大阪府みたいな大きな目的だったら、なかなか道決まらないですよね。ね、大阪府、豊中市、まあね、曽根西町、まあ、これ私の実家の住所ですけど、どんどん住所まで特定するから、そこに向けた道がバチッと決まってくるわけなんで、まあだからこういうアイデアのお題はですね、実際具体的に何を解決するアイデアなのかっていうことをはっきり決めていくところから始まるということであります。で、これについてちょっと実例を挙げておこうと思うんですけど、私が今日本にいるアイデアの発想者の中で最も優れた一人であると。思うのはですね、これあの USJ、ユニバーサルスタジオジャパンを V 字開発してですね、一時ディズニーをも追い越したような、こういう立役者になった森岡剛っていう、こういうマーケターがいるんですね。森の三本木の丘の剛、剛ってちょっとね、毅然とするっていう字を書く剛さんなんですけど、今はもう USJ を辞めて、自分で会社を起こして、まあ、マーケティング会社で、やってますけど、失礼しました。この方はですね、まあ、有名なのは、ジェットコースターを逆向きに、後ろ向きに走らせて大ブレイクさせた人ですね。だもうすごいアイデアが、アイデアの勝利だったわけです。でもたくさんこの人アイデアを実現して、もうその打率が9割を超えていてですね。それ全部総合して、USJ が V 字回復して、ハリーポッターなんかも作ることができたわけなんですけど。まあ、有名なアイデアとしては、まあ今言ったジェットコースターを逆向きに走らせるとか。まあ、あるいはハロウィンの時に、パーク全体をお化け屋敷にしてですね、あらゆるところに、まあ、ゾンビを出したんですけど、まあ、それがまた評判を呼んで人が増えたりとかしてました。あるいは、歩行者が突然こう集まってきてミュージカルを始めると。まあ、全部仕込んでいたわけなんですけど、街を歩いていると、その中の歩行人たちがいきなりブワーッと集まってですね、楽器を演奏したり踊り始めたり歌ったりするという。こういうサプライズを仕掛けて、最初大きな成功を収めたわけですね。で、これらは、つまり、その予算をかけずに集客を激増するにはどうしたらいいかと。まあ、こういうお題を彼が持っていたわけなんですね。お金をかけたら、それはいろんなことができるけれども、実はそれは数年後に、500億円の大型投資で勝負玉としてハリーポッター城を作るために、今景気が良くなかったわけですから、その中でどうやってまずお客さんを増やすかと、お金貯めるかというアイデアだったわけですね。何しろ500億円のハリーポッター城っていうのは、どのぐらいかというと、東京ディズニーランドの最大のアトラクションが カリブの海賊で160億円ですから、その実に3倍以上なんですね。だからディズニーよりはるかにその時小さかった USJ が500億円かけるっていうのはもうこれほとんど常識外れの投資だったわけです。で、それをやるためにはその前に数年かけてお金をかけずにどんどんお金稼ぐ必要があったわけですね。まあ、そういうことでやったわけです。だからまあこの森岡剛さんっていうのは大きな実績がもうすでにあるこうアイデアマンなんで、すごく勉強になるわけですけど、この人はこういうふうに言ってますね。私がアイデアを考えるときは、まず目的を徹底的に吟味して定めて、ではこのアイデアが満たすべき必要条件をですね、一番時間をかけて考えますと。だから、その具体的なアイデアを考え始めるのは最後の最後で、その前に必要条件をですね、考えて、自分はどういうアイデアを出したらいいのかっていうのをまず明確化すると。まあこういうことを言ってるわけですね。だからまあ、例えばですね、USJ が10周年だからもうみんな期待してると。その期待をさらに超えるものを今回考えなきゃいけないっていう条件とかですね。あるいはその大人にも子供にもアピールするものを考えようっていう、こういう条件を自分で出したり、それからこう追加予算のかからないものですね。こういったものを出していこうとか、それからすでにある資産を活用できる。こういう条件を最初にですね、枠を定めておいて、そこに向けてアイデアをひねり出していくということですね。そうした方がよほど打率が上がるということをこの人は言っていて、その通りではだというふうに思いますね。だから、アイデアを出すためにはですね、やっぱり最初に目的地を決めておく必要があるわけですね。繰り返しになりますけど、自己実現であればですね、やっぱりその自分の目的地に関して、まあ、できればこう大、中、小の3種類ぐらい考えておいた方がいいという話があるわけですね。で、大というのは、まあ、今回の人生の最終目標としてですね、最後はどこの辺まで自分ができるといいかなということを考えておくと。それから中ぐらいのものとしては、10年後ぐらいのものですね。10年スパンで、10年後どうなってたらいいのかという、こういう、まあ、理想を考えておく。そして小はですね、これはまあいろいろあっていいんですけど、まあ1年から3年ぐらいが、標準的でしょうか。1年後の目標とかですね、まあ3年後の目標とか。まあ今だったら東京オリンピックが始まるまでの目標とかですね。この辺を小目標と決めていいのかもしれません。もっと小さいものもあるんですけどね。この3ヶ月後にどうするかとかっていうのもありますけど、まあ初心者になるほど、まあまず1年後とかですね、3年後がいいのかなという気がしますが、まあこういうふうに大中小をですね、決めておくといいと。まあもしこの大中小が難しければ、まあ大小ぐらいでもいいかもしれませんね。まずちょっと、理想的にはあそこまで行きたいと。ね、まあ、年収1億ぐらい行きたいとかですね。そのためには今年、まずは、年収100万超したいとか、まあいうふうに大小を決めて、まずは小さくですから、その100万なら100万に到達するためには、どうしたらいいだろうかというふうなことを考えていく。だからまあ、アイディアを具体的に出しやすいのは、どちらかというと小目標の方ですね。まあ、その小目標でも、まあ、さっき言ったように、いろんな、ことがね、条件として出てくるはずですね。使える資金は、ね、30万までだとかね。自宅を使って何かやれるようにするとか、自分の強みはここだから、これを利用してやるとかですね。まあ、そういうふうに条件が決まってくると思うんで、それをかけた上で、さあ、じゃあどうするかっていうアイデアを考え出していくと。まあ、こういうことが最初の段階です。 で次に、想像を形にするアイデア力のために必要なのはブレインダンプだと思ってるんですね。これ新しい言葉かもしれません。まあブレインをダンプカーみたいに出していくっていう意味で、まあ、アイデアをたくさんの量を出すという意味なんですね。まあ、ブレインストーミング、ブレストと言ったりもするんですけど、ブレストってみんなが集まってやるってイメージがあるんですけど、ブレインダンプは一人でやるっていう感じがあるんでね。まずはまあ一人ですから、だからまあつまり問題になるのはここでアイデアの量なんですね。だからとにかく考えつくだけのアイデアをまず出してみないといけないわけです。量を出さないとこう質に変わらないっていう、こういう法則があると思ってください。つまり最初に出したアイデアがいきなり一番いいっていうことはあんまりないわけなんですね。だからもう5個でも10個でも20個も30個もそして50個も100個も次々アイデアを出してるうちにどこかでいいアイデアが出てくると、まあ、こういうふうに思ってほしいと思います。まあこれをまあブレインダンプと言ったりするわけですから、だからこう、ね、ある目的が決まったら、目的の条件ね、アイデアの条件が決まったらですね、まあノートに番号を振って、そのアイデアを書けるだけ書き出してみるのがおすすめです。実はこれがアイディアの筋トレに当たる部分なんですね。だから自分の頭をもっとこのアイディアフルな頭脳に切り替えたいんであれば、まあ、どれだけ多くのアイディアが出せるかということに挑戦してですね。で、アイディアをまず紙の上に出せるだけ出してみる必要があるわけです。紙とかカードに、まあ、書けるだけ書いてですね。で、もうこれ以上は出ないと。いうところまで一回やってみるということなんです。あなたはこれをやったことはあるでしょうか？多くの人はほとんどやったことがないはずなんですね。もう番号を振ってですね、それも30番、50番、100番、200番っていうふうにやっていくなんですけども、もうこれ以上出ないというところまで行くときにですね、このアイデア筋が強くなってるんですね。まあ、その中でもあまり批判をせずに、もうこんなバカなと思うものでもいいから、とにかくどんどんアイデアを出していっていいです。一人ブレインストーミングなんで。ブレストのコツは、そんなアイデアダメだよっていう、批判をしないっていうルールですよね。そうするとこう縮こまってくるんで、どんどんどんどん出していって数を出すと。まあ、それだけでですね、これ筋トレになって、アイデア筋の筋トレになって、必ずアイデア力がついてきますから、やったことがない人ほどおすすめですね。これは私も常々やっております。まあほとんどここが、まあ、大事なところなんですよね。というのは、まあ、とにかくアイデアを出し慣れてない人って、まあ、そもそも一つも出てこない場合が多いんですからね、見ていると。だからもう真っ白になってですね、何にも考えつかずに、もうしばらく経ったらこう、居眠りが始まるみたいなことに結構なりがちなんですけど、それ何が原因かというと、アイデア筋ができてないんですね。腹筋が全くないから起き上がれないのと一緒で、だからまあ最初はもう小さなアイデアの訓練で構わないですから、あんま大きなアイデア出すの難しければですね、小さなアイデアでいいんで、そういったものをテーマにして、とにかく数を出してみる。まずは1個ですね。1個出たら1番でつけられますから。1個出たら次3個です、目標は。で、3個出たら次10個目標。10個出すっていうのは最初の人にとっては結構こんな努力だと思います。で、もし出たら自分を褒めてやっていいですね。で、10個出たら次30個に挑戦するという形で、まあ、少しずつ伸ばしていってですね、そうすると必ずアイデア筋ができてきて、それができてくると もう別人のようにアイデアが出るようになります。で、結局そこが本当運命の分かれ道になるというふうに思ってもらっていいと思います。で、次、まあ、3つ目の段階としてはですね、アイデアの実行というのがあるわけですね。だからやっぱり、企画倒れになったら、これ、元も子もありませんから、出したアイデアをやっぱりやってみる必要があるわけですね。言うだけでね、あと何もしないっていう。これは実力になりませんから。で、この時の おすすめはですね、これもやっぱりこう、紙に書いておくということなんですけど、チェックボックスをつけてですね、チェックボックスで四角いボックスですね、これを頭につけて、そしてそのアイデアをですね、これをするっていう言い切りの形で簡潔に書いておくことがおすすめです。これをするって書くんですね。アイデア考えるときはまだそれが成功するかどうかわからないんで、こうやったらいいんじゃないだろうかとかっていうふうに考えるわけですけど、メモにするときはそう書かないんですね。もう割り切って、これをする、あれをする、こうするっていう、こういう言い切り系でですね、で、チェックボックスをつけておくわけです。そうするとですね、まあ、不思議なことに、この、まあ、言葉の総化力が効いてくると思うんですけど、私自身もこのチェックボックスをつけて、そして書くとですね、チェックしたくなるわけですね、チェックボックスは。で、チェックできるとすごく達成感ができて、こう小さな喜びが生まれるわけですね。すっきりすると。だからこう、思いついたことはチェックボックスにして、こうするって書いておくとですね、これ結構、実行するというのが私の体験であります。私自身の経験で言うと、9割以上やっぱりこうやりますね。だからまあ、試しにチェックボックスまず書いてみてですね。でも終わればもうすぐその消し込みにかかった方が気持ちいいですから、やれるところからやっていくというのがおすすめなんですね。で、アイデアっていうのは、もう大小関係なく思いつきますから、大きなビッグアイデアを思いついた後、すごく小さなアイデアを思いついたりね。あそこはああいうふうに手直ししようみたいな。すごく小さなアイデアも、まあ、チェックボックスをつけて書いておくといいです。いきなりなんかやろうとするとですね、小さなところから始めすぎて、気づいたらなんか袋小路に入っちゃって、アイデア自体考えるのがおろそかになったりしますんでね。アイデア考えてる最中に、あれやっとこうと思いついたら、もうチェックボックスにしてちょっとメモしたらいいと思う。で、またアイデアって脈絡なく思いつくものところがあるんで、あるテーマについて考えてたら、全然別のことのテーマのアイデアが出てきたりもします。で、それもやっぱチェックボックスですね。ノートの端にチェックボックスつけて、こうするって簡潔にメモしておいたらですね、あとでまた読み返したときに、あれやっとこうと思って。チェックボックスがあったらチェックしたくなりますから。で、チェックすると気持ちよくなるんで。こういうことで、どんどんと実行していく。これ、行動するときの秘訣ですね。これは私もずっとやってきて、成果が上がってるので、おすすめです。で、こうしてみると、結局ですね、行動できないときっていうのは、実は行動のアイデアが出てない時だということが分かってくるんですね。だからつまりまあやっぱりね、アイデア不足なんですよね。例えば街に出ていろんなものを見てやろうと思う時に、この次にどこ行こうっていうアイデアがもう出なくなってくると、途端に漂流するってことないですかね。私もいくつか目的を持ってリサーチに出て、それ終わっちゃうとですね、まだ時間があるのに次何しようっていうアイデアがなくなると、もう途端にこう歩く足取りがですね遅くなって、まあ、なんとなくもうブラブラってなりますね。まあブラブラが悪くない場合もありますけど、まあ、行動はすごくそこから漂流します。だからこれ普段でも一緒で、なんとなく漂って 波間に任されて流されてる人っていうのは何行動するかっていうことがですね、まずアイデアが出てないと、アイデア金がちょっと足りないと、チェックボックスが作れてないと、まあ、いうことだと思ってですね、まあ、まずは実行のためのチェックボックス化をして、したものから端からやっていくと、今度は行動筋力がついてきますから、行動筋ですね、やればやるだけ行動筋がついて行動力がついてきます。まあ、こういう形で、善の循環を作っていくことがおすすめです。ということで、今日お話ししたのは、3つですね。お題決めと、それからブレインダンプと、それからチェックボックス実行ですね。まず、お題を決めるときは、こう、問いを立てるわけで、必要条件というものを明確にする。で、そしたらもう、できる限り数を出す。ブレストですね。で、最後実行するということですけど、まあ、最後に、再度ですね、強調しておきたいのが、この二つ目のブレスト、ブレインダンプです。つまり、まあ、アイデア力をつけるために、一点に絞れば、このたくさんのアイデアを書き出して、出せるだけ出してみるという、このトレーニングに今、尽きてくると私は思ってるんですね。で、まあ、その、インスピレーションがあるかないか、才能があるかないかというのはですね、まあ、結果論であって、とにかくこういうふうにたくさんたくさん出そうと思って紙に書いてる。やっぱり一種の努力感が必要ですけど、筋トレするみたいに、努力してるうちに、そこにこう、インスピレーションがかかってくるというのが正しいと思います。天は、自ら助くるものを助くと。地上でアイデア出しを一生懸命やってる人を見たら、まあ、この天上界の存在もですね、あそこにインスピレーションを送ってやろうということになると思うんで、だからなんか、あんまり偶然的なインスピレーションを期待するというよりですね、とにかくまず数を出す。これ意外とやってない人が多いと思うんですね。まあ、さっきも言ったように、一つや二つのアイデアを出して、それで動くっていうだけじゃちょっとね、トレーニングとして足らない